趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その1。趣味には立場や年齢差を超える力がある。釣りバカ西という漫画があります。主人公の浜崎伝介は鈴木建設の営業課に勤める万年平社員。出世には興味がなく、これといった趣味もなく、毎日淡々と真面目に仕事をこなす日々を送っていました。ある先輩から釣りを教わったことがきっかけですっかり釣りにはまります。暇があったら釣りに行き、仕事中も釣りのことを考えてしまうほど夢中になるのです。そんな浜崎はある日、スーさんという初老の男性と出会います。スーさんも浜崎と同じく釣りをこよなく愛していました。釣りの話を始めると自然と盛り上がって笑顔になります。お互いすぐ意気投合し、浜ちゃん、スーさんと呼び合うほど仲良くなります。後にその初老男性は資本金50億円の中堅ゼネコン会社の社長であることがわかります。しかもその会社というのは、なんと浜崎が勤めている会社でした。つまり初老のスーさんは浜崎の会社の社長だったのです。お互いの素性が分かった後も、お互い釣り仲間としての関係を続けます。釣りバカ西はこの二人の釣りを通じた友情を中心に描かれる素敵な漫画です。映画やアニメにもなっていて、すでにご存知の方も多いのではないでしょうか。普通に出会うと仲良くなるまでに時間がかかります。特に自己紹介で肩書きから入ると良い出会いができなくなります。立場や年齢に差があると、それが大きな壁となり、知り合ったり仲良くなったりするのは難しくなりがちです。そこに共通の趣味が介在すれば、不思議な魔法がかかります。肩書きなしだと自然な形で知り合える上、共通の趣味があるので意気投合しやすく、ネタもつきません。あっという間に仲良くなれるのです。これが趣味の魅力です。趣味は人を夢中にさせます。趣味には立場や年齢差を超える力があるのです。共通の趣味を通してどんどん人の輪を広げていきましょう。共有の趣味ほど意気投合の絶好条件はありません。立場や年齢が異なっていても、共通の趣味があれば驚くほどすぐ仲良くなれるのです。共通の趣味を通して立場や年齢の違う人たちと知り合い、仲良くなっていく。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その2。趣味は意識してするものではなく、無意識にしてしまうもの。趣味は意識してするものではありません。無意識にしてしまうものです。頑張るという概念はありません。気合を入れる感覚も、重い腰を上げるという感覚もありません。意識しなくても勝手に体が動きます。自発的にやっていることですが、自発的という感覚もありません。いつの間にか趣味に取り掛かっています。朝起きた時の洗顔、寝る前の歯磨きのようなものです。完全に習慣化されていて、体が自然と動きます。気づいたらしてた、いつの間にかやってたという感覚です。ミュージカルスターのように音楽が聞こえると自然と歌い踊り出してしまうようなもの。好きな趣味であればあるほど無意識にやってしまいます。一度動き始めたらもう止まりません。そして気づいたら何時間も経っています。さっきまで朝だったのに気づくとお昼になっています。さっきまでお昼だったのに気づくと夕方になっています。空腹になっていることにも気づかず、うっかり食事を食べ忘れることも少なくありません。人から頑張ってるねと言われても、別に普通のこと、楽しんでいるだけと答えてしまいます。起きている時間だけでなく、夢の中でも趣味を楽しんでいます。これが趣味の素晴らしいところです。そのくらい潜在意識の深くまで刷り込まれているということです。今日もいつの間にか趣味をしていたという自分に驚いてください。そしていつの間にか趣味をしている自分を褒めてあげましょう。それだけ趣味を愛しているということなのです。無意識にやっている趣味は本物です。正真正銘の宝物なのです。無意識に趣味をしている自分に気づく。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その3。人生で大切なことはすべて趣味が教えてくれる。趣味が一つの学校のようなものです。趣味を一生懸命やれば、楽しいだけでなく自己成長につながります。あらゆる趣味は自分磨きに通じます。知識や知恵が得られたり、マナーやスキルが身についたりします。出会いがあったり、人脈が広がったりします。趣味を通して多くのことを学べたり、様々な経験を積めたりできます。趣味も仕事と同様、トラブルを経験したり、困難を乗り越える場面があったり、自分との戦いがあったりします。困難に立ち向かうことで、メンタルやマインドも鍛えられます。趣味は自分を成長させてくれるのです。文化系、スポーツ系の趣味であろうと、インドア系、アウトドア系の趣味であろうと関係ありません。ソロで楽しむ趣味でも、グループで楽しむ趣味でも同じです。趣味の自己成長には限界がありません。趣味を突き詰めていくにつれて、要求されるものも高度になっていくため、自分も磨かれ成長していけます。一つ一つ課題を解決していくことで着実に成長できるのです。趣味は素晴らしい自己成長の手段です。仕事だけが自己成長の手段というわけではありません。趣味はある意味仕事より楽しく自己成長ができる手段です。仕事には範囲がありますが、趣味には範囲がありません。その気になればいくらでも範囲を広げることが可能です。仕事には上下関係がありますが、趣味には上下関係がありません。趣味の場合、自分が上司でもあり部元でもあります。仕事には定年がありますが、趣味には定年がありません。その気になれば一生続けることも可能です。たっぷり趣味を楽しみながら、どんどん自分を成長させていきましょう。人生で大切なことはすべて趣味が教えてくれるのです。趣味を通してどんどん自分を成長させていく。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その4。実益のない趣味は一つもない。実益のない趣味があります。実益のない趣味は仕事や生活に役立つことがなく、無意味なことだと思われがちです。楽しいことは楽しいのですが、これといって生かされることがないのです。しかしこれは誤解です。どんな趣味でも仕事や生活で生かされることが必ずあります。何らかの実益が必ず一つはあるのです。スポーツが趣味という人がいます。スポーツで身につけた体力は仕事で役立ちます。スポーツを通して鍛えられた戦略的思考や自己管理能力も仕事で有効に働くでしょう。歴史が大好きで歴史の勉強が趣味という人もいるでしょう。歴史上から学べることも多く、仕事や私生活に生かされます。歴史の知識や雑学が取引先との会話で役立ち、思わぬ契約につながることもあるでしょう。人間観察が趣味という人がいます。人間観察で身につけた見る力は職場の人間関係でも役立ちます。おしゃれな人を参考にすることで自分のファッションセンスが磨かれます。旅行が趣味という人がいます。旅行で身につけた知識は会話ネタになるのはもちろん、旅行で身につけた臨機応変な対応力も仕事で役立ちます。旅行の予定を立てると、それがモチベーションとなり、仕事へのやる気アップにつながります。寝るのが趣味という人もいるでしょう。 たっぷり寝ることは体力回復やストレス解消となるので、これはこれで仕事に役立ちます。いつでもどこでも寝られるのなら、こまめな体力回復ができるということです。仕事が長時間に及ぶことがあっても乗り越えられるはずです。単なる娯楽、息抜き、暇つぶしに思える趣味であっても、実は思わぬ形で役立っているものです。実益を兼ねた趣味をしたいです。趣味は実益と絡めたものがいいですか、という声が聞かれます。どちらもナンセンスです。そもそもあらゆる趣味は実益があるのです。実益がないように思えるならそう思えるだけ、まだ見つかっていないだけのことです。じっくり探せば必ず一つは実益が見つかります。仕事や生活に生かせる何かがあります。ある時思わぬ形でポンと生かされるのです。一度じっくり腰を据えて自分の趣味はどんな実益があるのか、どんなメリットがあるのか考えてみるといいでしょう。紙に書いて思いつくだけ書いてみてください。仕事や生活に役立つことが必ず見つかります。意外とたくさん見つかって自分でも驚くことがあるはずです。こんな実益があるんだね、こんなメリットがあるんだねと分かればもっと趣味が好きになり、ますます力がいります。そもそも楽しい時間を過ごせるということも実益の一つです。どんな趣味でも実益があるのですから、遠慮なくどしどし趣味を楽しめばいいのです。好きなこと、興味のあることをやればいいのです。たっぷり楽しんで全力で遊びましょう。趣味を深めることは仕事の力をつけることにもつながります。仕事ができる人は趣味も充実しています。仕事ができるから趣味が充実するのではありません。趣味が充実するから仕事もできるのです。ある時点と点がつながって線になる日がやってきます。そして線と線がつながって面になります。実益のない趣味は一つもないのです。自分の趣味の実益を考えてみる。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その後、趣味は心の万能薬。趣味とは何でしょうか。趣味は心の万能薬です。心が落ち込んだ時は趣味をしましょう。心が明るい気持ちになり元気が出てきます。心が疲れた時は趣味をしましょう。心の疲れが取れていき体調も良くなります。心が重い時は趣味をしましょう。心がふわっと軽くなり、フットワークまで軽くなっていきます。心が傷ついた時は趣味をしましょう。心の傷がすっと癒やされ、嫌な記憶も上手に忘れられます。心が折れた時は趣味をしましょう。ムクムク意欲が戻ってきて立ち直るきっかけが得られます。心が痛みや憎しみで満たされた時は趣味をしましょう。気持ちが落ち着いて平常心が戻り、正常な思考ができるようになります。心がネガティブになったときは趣味をしましょう。心に光が差し込んでポジティブな考えができるようになり、明るい世界が見えてきます。とにかく心に問題が生じたときは趣味を楽しめばいいのです。趣味は心の万能薬なので、どんなときにも有効です。あなたを窮地から救ってくれる心強い存在です。趣味さえあれば一生元気に明るく過ごせます。趣味の可能性は無限大なのです。心に問題が生じたときは今すぐ趣味を楽しむ。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その6。好きな趣味なら年齢に関係なく記憶力のスイッチがオンになる。人は誰でも年を取れば記憶力が衰えます。今さら趣味を始めても難しいことは覚えられないという声が聞かれます。老いは誰にでも来るものです。アンチエイジングといっても老いに抗うことはできません。年齢とともに記憶力が低下するのは仕方ないことのように思えます。しかしこれは誤解です。趣味を楽しんでいると年齢とともに記憶力が衰えるのはただの思い込みであることがわかります。若い人はもちろん、高齢者でも驚異的な記憶力を発揮している人は少なくありません。小説が好きな人は登場人物の名前や特徴をすぐ覚えます。登山が趣味の人は山の名前や地名を簡単に覚えます。英会話も語学学習もやればやるだけ単語を覚えられるし、フレーズも口にできるようになります。推し活が趣味の人は推しのプロフィールはもちろん推しの歌の歌詞をすべて覚えています。覚えるのに時間がかかることはあっても覚えられないことはありません。むしろスイスイあっという間に覚えます。しかも覚えるのが早い上なかなか忘れません。私は年だから記憶力が悪いからと言いつつ、趣味に関することは驚異的な記憶力を発揮するのです。これが好きの力です。好きな趣味は頑張らなくてもつい覚えてしまいます。年齢による記憶力の衰えなんてただの思い込みなのです。今さら始めても覚えられないと尻込みせず、どんどんチャレンジすればいいのです。好きなことに年齢は関係ありません。覚えることがたくさんなっても大丈夫です。心配しなくても簡単に覚えられるし、なかなか忘れません。忘れたとしても好きなことは接触回数が多いため復習もスムーズです。好きな趣味をすれば誰でも年齢に関係なく自然と記憶力のスイッチがオンになります。好奇こそものの上手なれという言葉があります。好きなことは何でも自然と集中してしまうので上達も早くなるという意味です。スキルの向上はもちろんのこと、驚異的な記憶力も発揮するのです。人は好きなことに関して凄まじい記憶力を発揮します。年齢は気にせず、興味のあることはどんどんチャレンジすればいいのです。好きの力を信じ、自分の可能性に気づいてください。結局のところ、好きで楽しんでいることは何でも身につくのです。好きなことをして記憶力のスイッチをオンにする。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その7。団体だからといって楽しめるとは限らない。個人だからといって楽しめないわけでもない。楽しい時間を過ごすためには個人と団体のどちらがいいのでしょうか。楽しい時間を過ごすと聞くと、みんなでワイワイしているイメージがあるのではないでしょうか。スポーツ、旅行、テーマパークなどは人と一緒に行うものと思われがちです。確かに誰かといればワイワイできます。人の数だけ賑やかになります。仲間と一緒ならおしゃべりも楽しめます。楽しい時間を共有できたり、共通の思い出も作れたりできます。ツーショット写真や集合写真も団体ならではです。親しい人と一緒に旅行に行ったり、みんなでテーマパークに行ったりすれば、それだけ充実した時間を送れるでしょう。団体だからこそ楽しさが倍増するケースもあるのも事実です。だからといって楽しい時間を送るには団体が必須と考えるのは誤解です。楽しむためには人の数が必要とは限りません。団体でいることがマイナスに働くこともあります。例えば読書や勉強は誰かと一緒にいるとなかなかはかどりません。読書や勉強は個人プレイです。基本的に一人でするものです。相手がいるとつい相手のことが気になって雑談をしてしまいます。目の前のことになかなか集中できず、かえってストレスもたまります。教え合えるというメリットもありますが、集中力がそがれるというデメリットもあるのです。 旅行も団体で楽しむものだと思っているなら考え直した方がいいでしょう。個人旅行を楽しんでいる人は大勢います。一人旅、ソロ旅行という言葉があるように、個人旅行を楽しむ人は全く珍しくありません。自由を満喫したいなら、個人が断然有利です。一人の方が相手に気を使う必要がありません。自分のペースで見て回れたり、急な予定変更もできたりするので、旅の満足度も高まるのです。テーマパークも個人だからといって楽しめないわけではありません。テーマパークに行くと一人で来ているお客さんがちらほらいるものです。大抵そういう人はマニアです。個人客として来園して一人でアトラクションに乗ったり、ショーやパレードを見たりします。乗りたいアトラクションや見たいショーやパレードを自分の都合で自由に決められます。そのテーマパークが本当に好きな人は個人でも十分楽しめるのです。楽しむには団体でなければいけないと思っているなら大きな誤解です。団体だからこそ楽しさが倍増するケースもあれば、個人だからこそ楽しさが倍増するケースもあるのです。楽しむためには団体が必須と考えない。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その8。趣味に才能は必要ない。私には才能がないのでできませんという人がいます。趣味をするには才能が必要だと思っているようです。確かに上手にやるためにはある程度の才能が必要であるように思われます。音楽、アート、スポーツ。その世界で活躍するプロたちは皆素晴らしい才能の持ち主ばかりです。しかし趣味には才能が必要だと思っているなら誤解です。趣味に才能は必要ありません。才能が全くなくても問題なし。プロの世界で戦うなら才能も必要になりますが、あくまで娯楽として趣味をするのなら才能は不問です。下手でも不器用でも OK。人並みいたでもいいし、成長が遅くてもいい。才能のかけらすらなくてもいいのです。趣味は競争するためにやっているわけではありません。あくまで楽しみであり、家や知であり、自己満足です。上手い下手ではなく、楽しければそれでいいのです。才能の有無に関係なく趣味を始めましょう。そして趣味をするときには、とことん楽しむことにこだわってください。趣味に才能は必要ありませんが、楽しむ気持ちは必要です。楽しむ気持ちを大切にしながら趣味に打ち込んでいきましょう。負けても失敗しても、結果を出せても出せなくても楽しめればそれでいいのです。才能がなくても趣味を始める。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その9。趣味は人生に彩りを与える存在。人生をより充実させたいのなら趣味を持っていた方がいい。趣味がなくても生きていけるという人がいます。確かのその通りです。人生に必要なものというわけではありません。趣味がないからといって死ぬことはありません。病気になるわけでもなければ罰則があるわけでもありません。もちろん無趣味の人生を歩むのもいいのです。本人が納得しているならそれも人生です。無趣味でも平気という人も多い。これといった趣味は持たずひたすら仕事人間として生きるのもよし。むしろ趣味がない分出費が減ってお金が貯まりやすくなるでしょう。貯蓄のしやすさで言うと無趣味の方が有利と言えます。趣味がなければ体力も時間も節約できます。無趣味の人生もありだし、趣味がなくても問題なく生きてはいけます。ただし一つ言えることがあります。人生をより充実させたいのならやはり趣味を持っていた方がいいのです。趣味は人生に彩りを与える存在です。喜びや楽しさ、家や視野、リラックス、そして感動です。知識や技術が身についたり、様々な経験が増えたりなど、自己成長にもつながる側面もあります。新しい出会いが増えれば人間関係の輪も広がります。人生の生きがいとなり、前向きにしてくれる力があります。趣味は様々な恩恵をもたらしてくれます。時には悩まされたりストレスを感じたりすることもありますが、それも含めて趣味の醍醐味です。趣味は寿命に影響することもあります。趣味がないとうまくストレスを解消できず悩まされますが、趣味があればストレス解消はスムーズです。趣味があるとおのずと目標や予定もできます。それが心の支えとなり、未来に希望が持てます。その前向きな力が寿命に影響するのです。趣味にお金はかかるかもしれませんが、趣味から得られる恩恵に比べれば大したことはありません。趣味の可能性は無限大です。その気になれば何でも楽しめるはずです。単なる暇つぶしと言ってしまえばそれまでですが、見方を変えれば有意義な暇つぶしとも言えます。そもそも人生そのものが壮大な暇つぶしです。人生は80年ないし100年です。趣味がないとやることがなくて暇を持て余します。人生という名の暇つぶしを有意義なものにするためにも、趣味を持っていた方が断然プラスでしょう。趣味は人生に必須ではありませんが、とても大切なものです。人生に彩りを加える存在だからです。趣味を持つことで日々が明るくなって、より人生が充実し鮮やかな精彩を放つのです。趣味を通して人生に彩りを加える。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その10。趣味を楽しむことは自分らしく生きることだ。自分らしく生きるためにはどうすればいいのでしょうか。趣味を楽しみましょう。趣味は自分らしさの象徴です。あなたの趣味は何ですか。自分の趣味を振り返ってみてください。客観的に自分の趣味を観察してみると、その趣味は自分らしさを表現しているのではないでしょうか。知的好奇心が旺盛な人は知的好奇心を満たす趣味があるでしょう。創作に興味がある人は創作の趣味を持っているでしょう。音楽に興味がある人は音楽の趣味を持っているでしょう。ものづくりに興味がある人は工作の趣味を持っているでしょう。体を動かすのが好きな人は運動やスポーツの趣味を持っているでしょう。のんびりするのが好きな人はリラックスやセルフケアを楽しむ趣味を持っているでしょう。美容やファッションに興味がある人は美容系、ファッション系の趣味を持っているでしょう。改めて趣味を振り返ってみると、自分らしさを表現していることに気づくはずです。自分らしく生きるのは難しいことではありません。ひたすら趣味に没頭すればいいのです。趣味とは自分らしさの象徴です。趣味を楽しんでいると、おのずと自分らしく生きることにつながります。時を忘れるくらい没頭して、自分らしい生き方を実現させていきましょう。たっぷり趣味を楽しんだ一日は自分らしく生きた一日です。たっぷり趣味を楽しんで自分らしい生き方を実現させる。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その11。こそこそ楽しんでいることこそ本当の趣味だ。こそこそ楽しむ趣味もあっていいのです。むしろこそこそ楽しんでいることこそ本当の趣味です。本当の趣味は人から認められるためにやりません。あくまで自分の楽しみのためにやります。そこには純粋な気持ちしかありません。人に認められたい、収入を増やしたい、人気者になりたいといった下心はありません。打算もありません。ただ楽しいからやる。 それだけです。楽しければそれでいいのです。楽しいだけで趣味の目的を 100% 達成できています。趣味が大成功しているのです。本当に愛している趣味は聖域です。誰にも邪魔されたくありません。とやかく言われたくありません。集中して全身全霊を傾け、それに触れている1分1秒を大切にしたいと思います。自分にとって大事なものであり、それがない人生、それができない人生は考えられません。人に知られると笑われたり、馬鹿にされたり、邪魔をされたりするリスクがあります。不可抗力を招く恐れがあります。予想できないことが起こる可能性があります。それでは趣味のペースが乱れるのです。だからこそ、こそこそ楽しみます。こそこそ楽しむ方が集中しやすくなります。知られなければ邪魔されません。自分のペースを守れるのです。趣味の世界に入り込めます。無意識のうちに趣味はこそこそ楽しむのが一番と思うようになります。愛している趣味は心の支えです。他には何もいらない、これさえあれば生きていける、人生の楽しみそのものと思えます。愛している趣味には時間もお金もたくさん投下できます。趣味のためなら時間がかかる、お金がかかるではなく、時間をかける、お金をかけるという思考になります。時間やお金を投下できることにむしろ喜びを感じます。育てるような気持ちになるので、時間やお金がかかることを前向きに受け入れられるのです。こそこそ楽しんでいるからといって中途半端な気持ち、中途半端な趣味というわけではありません。むしろ逆です。こそこそ楽しんでいるからこそ本気の気持ち、本当の趣味です。こそこそしているので応援はされません。応援されなくても続けられるのは相当好きなことでなければできません。内発的モチベーションがすこぶる高いということ。本物の気持ちである証拠なのです。あなた今、こそこそ楽しんでいることは何ですか？それこそ本当の趣味です。心の支え、人生の宝物です。愛する趣味を大事にしていきましょう。こそこそ楽しんでいる趣味を大切にする。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その12。趣味はカレーのようなもの。スパイスの組み合わせによって無限の味わいを楽しめる。カレーはスパイスの芸術品と言われています。カレーはスパイスを加えることで味が変わります。スパイスにはたくさんの種類があり、組み合わせによっても味が変わります。味の変化は組み合わせによって多種多様です。同じカレーでもスパイスによって違ったものとなり、無限の味わいを楽しめます。だからカレーは飽きないし、奥が深いし、美味しいのです。カレーが世界中で愛されているのはスパイスの力が大きいと言えるでしょう。目立たない存在ですが、カレーの美味しさに大きく貢献しているのです。趣味もカレーのようなものです。それだけでも素晴らしいですが、スパイスを加えることでもっと素晴らしさが増します。スパイスを加えることで違った味になります。スパイスの組み合わせによっても味に変化が生まれます。同じ趣味でもスパイスの組み合わせによって無限の味わいを楽しめるのです。あなたの趣味にはどんなスパイスがあるでしょうか。趣味に飽きず長く続けるためにも、いろいろなスパイスを加えて楽しんでください。もちろん量や組み合わせも大事です。失敗を恐れず、どんどんチャレンジしてみてください。スパイスの組み合わせによっていろいろな刺激が楽しめます。そうすれば美味しいカレーのように無限の味わいを楽しめます。飽きることもなくなります。スパイスが趣味をもっと楽しく面白くエキサイティングにさせるのです。趣味はスパイスの組み合わせによって無限の味わいを発見する。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その13。新しい友達は趣味を通せば簡単に作れる。大人になってから友達が作りにくいと言われます。学生時代は簡単に友達を作れましたが、社会人となるとなかなか思うようにいきません。同じ職場の人とある程度仲良くなることはあっても、仕事が絡むとビジネスチックな関係になります。一緒に出かけるとしてもせいぜい飲みに行く程度。上司や取引先とも壁があって、なかなか心を許せる関係にならないことが大半です。大人になってから友達を作れなくて困っている人も多いのではないでしょうか。大人になってから新しい友達を作るにはどうすればいいのでしょうか。答えは単純です。趣味を通して友達を作りましょう。趣味には立場や年齢の垣根を越えるという大きな魅力があります。相手が自分と同じ趣味だと親近感が湧きます。共通の趣味ということはお互い同じ価値観ということ。共通の趣味があれば意気投合がしやすくなってスムーズに仲良くなれます。お互いの肩書きや年齢が違っていても共通の趣味があればあっという間に仲良くなれるのです。無趣味の人が友達を作りたいなら趣味を作りましょう。新しい友達は趣味を通して作るのが一番。自然な形で出会え自然と仲良くなれます。一緒に趣味をすればするほど仲良くなれるのですから、これほど素晴らしいことはありません。例えば習い事を始めれば同じ教室の人と簡単に仲良くなれるでしょう。お互いに同じ趣味なので気兼ねなく話ができます。プライベートで同じ趣味の人と出会ったら誘ってみるといいでしょう。登山が趣味の人はよかったら一緒に登山をしませんかと誘ってみます。ランニングが趣味の人はよかったら一緒に朝ランしませんかと誘ってみます。お互い同じ趣味なら意外とすんなり OK をもらえるはずです。オンラインゲームで知り合った人とリアルで会ってみるのもよし。リアルであっても昔から知っている関係であるかのようにすぐ打ち解けられるでしょう。オンラインゲームで出会った人とカップルになり年の差婚を果たしたというケースもあります。一人で楽しむタイプの趣味もあるでしょう。一人で楽しむのも悪くありませんが、工夫すれば仲間と一緒に楽しめることがあります。ブログや SNS などネットを使って成果、進捗を報告し合えば物理的距離が離れていても仲良くなれます。新しい友達は大人になってからも作ること可能です。趣味を通せば新しい友達は簡単に作れるのです。趣味を増やせば新しい友達も増やしやすくなる。さて、ここで勘の鋭い人はもう一つ気づいたことがあるはずです。新しい友達は趣味を通せば簡単に作れます。ということは趣味を増やせばその分新しい友達も増やしやすくなるということです。事実、友達が多い人は多趣味というケースであることが少なくありません。それぞれの趣味ごとにコミュニティがあり、付き合いが広くなるのです。新しい友達の作りやすさで言えば、多趣味は有利です。趣味を増やせば遊びの幅や日常の活動範囲が広がって、ますます新しい友達を作りやすくなるのです。趣味を通して新しい友達を作る。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その14。なぜ趣味をしているとよくおならが出るのか。趣味を楽しんでいるときよくおならが出ると思いませんか。読書や映画鑑賞を楽しんでいるとお腹がムズムズしてきます。スポーツやアウトドアを楽しんでいるときもお腹がムズムズしてきます。そして、プッとおならが出るのです。 なぜ趣味をしているとよくおならが出るのか。大きく2つのパターンがあり、それぞれおならが出やすくなるメカニズムが異なります。1つ目のパターンはリラックスをしているときです。のんびり趣味を楽しんでいるときには仕事のような緊張やプレッシャーがありません。ゆっくり落ち着いた時間が流れ、心も体もリラックスしています。ストレスからも解消され、心も体も癒やされます。心身が弛緩することで自然とおならが出るのです。次に2つ目のパターンは体を動かしているときです。アウトドアやスポーツを楽しんでいると全身をよく動かすことになります。運動によって腸が刺激されると腸の蠕動運動が活発になります。結果としておならが出やすくなるのです。アウトドア系の趣味でもリラックス状態にあるならおならが出やすくなります。逆にインドア系の趣味でも運動をしているならおならが出やすくなります。一つ言えるのは、どちらのパターンにせよおならが出るのは良いことです。それだけ趣味を楽しんでいる証拠と言えます。趣味の途中でおならが出そうになったら我慢は禁物です。自然な生理現象に任せましょう。おならが出る音はよしよしその調子という体からの声なのです。趣味の途中でおならが出そうになったら我慢せず自然な生理現象に任せる。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その15。人は裏切っても趣味は裏切らない。人は裏切ることがあります。仲良くしている人からひどい嘘をつかれたり騙されたりすることがあります。え、そんな人だったのとなることがあるのです。信頼を寄せる人でも長い付き合いでもある日突然思わぬ裏切りに遭うことがあります。いくらこちらが誠実に接しても関係ありません。あなたのことを信用していたのにどうしてということがあります。親類や血縁者から裏切られるという物騒な話も少なくありません。人には外面と内面があります。表面上は優しかったり親切だったりしても、それは単なる社交上の顔であり、内面では全く違うというケースがあります。ある時別の一面が見えて幻滅するのです。しかし趣味は裏切りません。趣味には外面しかありません。どんな時でも趣味は裏切らないのです。あなたが趣味に罵声を浴びせても趣味は裏切りません。雨の日も雪の日も台風の日もあなたのそばに存在します。趣味はいつもあなたの味方です。もちろん趣味を卒業することはあります。趣味に飽きてしまいもう十分となることがあります。それはあなたの方から離れるのであって趣味の方から離れるわけではありません。あなたから離れない限り趣味はずっとそばにいてくれます。あなたが趣味を裏切ることはあっても趣味はあなたを裏切りません。いつまでもパートナーとして存在し付き合い続けてくれます。しかも趣味はいろいろな表情を見せてくれ、あなたを楽しませてくれます。だからこれからもずっと趣味を愛し続けましょう。その趣味と出会えただけで幸せなことです。完全なるパートナーとは趣味のことを言います。絶対的な心の拠り所としてこれほど素晴らしいものはないのです。絶対的な心の拠り所として趣味を大切にする。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その16。趣味を一生懸命楽しんでいる人はボケない。趣味も楽しみもなくぼーっとしている人がボケる。ボケを防止するにはどうすればいいのでしょうか。その方法の一つは趣味を一生懸命楽しむことです。趣味は楽しい時間を過ごせるだけでなく、ボケ防止という副次的な効果もあります。趣味を一生懸命楽しんでいるといろいろな刺激が舞い込んできます。アウトドアなら体を動かし運動神経が刺激され自然と鍛えられます。アウトドアとはいえ戦略や戦術を考えることが必要な場面も多く、意外と頭を使います。体を動かすことで脳の血流量が増え、脳が活性化されるのです。インドアでも頭を使ったり手を動かしたりなどするので脳が刺激されます。では第二の脳、手は体の外に出た脳とも言われ、積極的に手を動かすことは脳の健康に良いことで知られています。趣味を通して友人も増え、コミュニケーションが活発にもなります。楽しい、嬉しい、面白いといった感情が湧き上がり、おのずと感動する機会も増えます。また趣味を通してチャレンジしていると新鮮な刺激にも恵まれるので、脳の健康にますますプラスとなるのです。ボケ防止にこれほど効果的なものはありません。注意したいのは、趣味も楽しみもなくぼーっとしている人です。頭も体も動かさないのは脳の健康にマイナスです。受け身で生きていると刺激が少なくなります。体の筋力が衰えるだけでなく、どんどん脳機能が衰えていき、ボケに向かって一直線です。無趣味で生きるのも悪くありませんが、ボケ防止の観点で言えば、やはり趣味を持つ方が脳の健康維持に役立ちます。ボケたくないなら趣味に生きるのが良い。死ぬまで趣味を楽しむぞと意気込んでいる人はボケません。趣味にお金を使うことがあってもボケ防止の費用と思えばいいことです。趣味をしていると時には大変なこともあり、疲れたり考えさせられたりすることもありますが、その刺激もボケ防止に役立ちます。趣味を一生懸命楽しんでいる時は脳も活性化されていて、身も心も元気になっています。趣味はボケ防止の特効薬なのです。趣味を楽しんでボケ防止に役立てる。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その17。なぜ趣味の時間を無駄と思ってはいけないのか。趣味を無駄と思ってはいけません。趣味を無駄と考えることほど虚しいことはありません。趣味は人生を豊かにしてくれる最強のツールだからです。趣味は日常に彩りを与えてくれる存在です。趣味があるから毎日が明るくハッピーで過ごせます。趣味があるおかげでワクワクドキドキすることが増え、喜びや楽しみが得られ、充実した時間を送れます。感動が増え、いい思い出や幸せな記憶も増えます。新しい出会いがあり、人間関係も豊かになり、笑いや笑顔も増えるのです。趣味は成長の機会をもたらしてくれます。趣味を通して多くのことを学べ、様々な経験もできます。趣味は何だろうという興味と、知りたいという好奇心と、なるほどという発見の連続です。学校の勉強は嫌いでも、趣味の勉強なら誰でも積極的になります。趣味で培った知性と体力は自信につながります。人生で大切なことは全て趣味が教えてくれるのです。趣味を通して強くなれます。辛いことや嫌なことがあっても趣味があれば乗り越えられます。仕事が大変でも家に帰ったら趣味を楽しもう、週末は趣味を満喫すると思えばやる気が出ます。底力が湧いて踏ん張れます。困難に立ち向かったりすることで根気や精神力が鍛えられ、強さが身につきます。趣味はストレス解消にもなるので、やればやるほど元気になるのです。趣味は生きがいです。趣味があるおかげで未来に希望が持てます。目標に向かって頑張ることで生活に張りが生まれ、生き生き生きられます。趣味は心の万能薬です。心が落ち込んだとき趣味をすれば明るい気持ちになって元気が出てきます。心が疲れたとき趣味をすれば疲れが取れていき体調も良くなります。 心が重いとき趣味をすれば羽が生えたかのように心が軽くなります。心が傷ついたとき趣味をすればすっと言えやされ嫌な記憶も上手に忘れられます。心が折れたとき趣味をすればムクムク意欲が戻ってきて立ち直るきっかけが得られます。心が怒りや憎しみで満たされたとき趣味をすれば気持ちが落ち着いて平常心が戻り正常な思考ができるようになります。趣味さえあれば人生に絶望することはありません。心が不安定になっていても趣味さえすればすべて良い方向に向かうのです。実益や生産性のない趣味かもしれません。時間がかかるばかりの趣味もあれば一銭にもならない趣味もあるでしょう。それでもいいのです。それがいいのです。趣味は時間とお金がかかるから面白いのです。趣味は心の栄養だからです。実益や生産性のない趣味であろうと、時間やお金がかかる趣味であろうと、心はどんどん幸せで満たされています。金銭を得ることが全てではありません。人生では幸せが一番大切です。人生を楽しむこと、そして幸せな時間を増やすことが大切です。趣味と出会えたことに感謝しましょう。今日も趣味を楽しめることに感謝しましょう。自分の愛する趣味にいつもありがとうと声をください。趣味は必ず人生の幸福度を上げてくれます。そして人生を豊かにしてくれます。だから趣味を無駄と思ってはいけないのです。趣味の時間を大切にする。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その18。趣味があれば孤独とは無縁に生きられる。人生の基本は一人です。生まれる時も一人、死ぬ時も一人です。一人は人生の基本であり、すべての人に共通しています。どうすれば孤独を乗り越えられるのでしょうか。趣味を持てばいいのです。趣味があれば孤独でも寂しくありません。孤独でも平気な人がいます。孤独でも心が満たされていて幸せに暮らしている人がいます。そういう人には必ずお気に入りの趣味があります。いつも趣味を楽しんでいて心が弾んでいます。一つの趣味ではなく、いくつか趣味を持っていることもあります。孤独が平気だから趣味を持っているのではありません。趣味を持っているから孤独でも平気なのです。趣味を満喫していると寂しく感じる暇はなくなります。光は闇を消します。趣味の光が孤独の闇を消し去るのです。もちろん一人で楽しむタイプの趣味であっても OK です。趣味の世界に没頭すると心が満たされ孤独は吹き飛びます。いつまでも成長できるし、年齢を重ねても身も心も若々しくいられます。一人で趣味を楽しんでいると周りから哀れな目で見られることもあるかもしれません。気にせずスルーしましょう。気にしたところで仕方ありません。大切なことは自分が楽しんでいるかどうかです。周りがどう思おうと自分には関係ありません。自分が幸せを感じているならそれが正解です。不安定な世の中、将来の孤独に不安や恐怖があるならなおさら趣味を持てばいいのです。没頭できる趣味を持ちましょう。一つだけである必要はなく、二つや三つあってもいい。いくつも趣味を持つことは素晴らしいことです。趣味を持つことは孤独を吹き飛ばすことです。趣味があれば孤独な人生とは無縁に生きられるのです。趣味を持って孤独を吹き飛ばす。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その19。夫婦円満の秘訣は共通の趣味にある。夫婦円満を保つにはどうすればいいのでしょうか。夫婦で楽しめる趣味をお勧めします。映画鑑賞、美術鑑賞、テニス、ウォーキング、ランニング、ガーデニング、キャンプ、登山、ハイキング、家庭菜園。夫婦で楽しめる趣味はたくさんありますね。夫婦で楽しめる趣味を持てば同じ時間を過ごすことになります。二人で同じ楽しみを分かち合うことで自然とコミュニケーションが増えて心を通わせる機会にもなります。一緒に過ごすので共通の思い出も増え、趣味を通して関係が深まったりするメリットもあります。パートナーの新しい一面を発見することもできるでしょう。結果として夫婦円満が長く続くのです。あなたの身近にいる仲のいい夫婦をチェックしてみてください。夫婦で共通の趣味を持っていて一緒に楽しんでいるケースが多いのではないでしょうか。夫婦でウォーキングをしたり、ハイキングに出かけたり、旅行に行ったりなどなど、共通の趣味が良好な関係を維持する役割を果たしているのです。共通の趣味は夫婦仲の改善にも有効。さて、共通の趣味の効果は夫婦円満だけではありません。夫婦仲の改善にも有効です。夫婦仲が悪いときは別行動が多かったり、コミュニケーションが希薄になったりしていることが多いもの。生活のすれ違いは夫婦のすれ違いに発展します。行動がバラバラだとますますお互いの間の溝が深くなっていくという悪循環に陥っています。じっとしているだけではどんどん冷めていく一方です。勇気を出して一緒にやってみないと声をかけてみて、夫婦で楽しめる趣味を持つよう努めてみてください。嫌な顔をされるかもしれませんが、改善の第一歩と考えましょう。夫婦で共通の趣味を楽しめば二人で過ごす時間が増えます。自然とコミュニケーションが増え、関係改善が図られていきます。特に体を動かすスポーツ系の趣味であれば、一緒に汗をかくことになりお互いドキドキできます。緊張や興奮によって引き起こされた高揚感によって、出会ったばかりの頃の記憶や感情が蘇ってくるのです。夫婦で楽しめる趣味を作る。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その20。趣味には未来を変える力がある。未来を変えるというのは、大それたことをする必要はありません。今の趣味をコツコツ続けていくだけでいいのです。平凡な趣味でも小さな趣味であってもいい。1年、2年、3年と続けていきましょう。続けられるだけ続けましょう。無理のないマイペースで続けていくことが大切です。今の趣味をコツコツ続けていると未来が変わってきます。知識と経験が増え、マナーやスキルが身につき、自信もつきます。すっかり成長していて、以前できなかったことができるようになっています。自信がついているおかげで自然と行動範囲も広がっています。いつの間にか遠くまで来ていて、見える景色が変わっているのです。趣味を楽しみながら未来まで変えられるなんて最高ではありませんか。気づいたらこんな遠くまで来ていたというのが素晴らしいのです。今あなたが楽しんでいる趣味には大きな可能性を秘められているのです。今の趣味をコツコツ続けて未来を変えていく。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その21。趣味をしている時間は好きな人とデートしているのと同じこと。趣味とは形を変えた恋人です。人ではありませんが、人のように愛する存在です。趣味を楽しんでいる時の様子を思い浮かべてみてください。ドキドキワクワクがあります。笑いや感動もあります。時間を忘れさせてくれます。仕事の悩みも忘れさせてくれます。元気やパワーを与えてくれます。夢や希望も与えてくれます。幸せな気持ちにさせてくれます。 前向きな気持ちにもさせてくれます。落ち込んでいるときは励ましてくれます。いつもどんなときでもあなたの味方でいてくれます。充実した時間はもちろん素晴らしい思い出も作れるのです。趣味をしている時間は好きな人とデートしているのと同じことです。だからもっと趣味を愛しましょう。あなたが趣味を愛せば趣味もますますあなたを愛してくれます。デートの時間が短くても大丈夫です。それだけ濃い時間を過ごせばいいことです。短い時間であってもとことん集中してとことん楽しめば時間の密度が高まって充実するのです。少しでもデートの時間が楽しくなるようどんどん盛り上げていってください。趣味という名の恋人と上手に付き合っていきましょう。趣味を楽しんでいる時間は好きな人とデートしているのと同じことだと考える。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その22。多芸は無芸というが、多芸多才の成功者はいる。世間では成功するなら一点集中が良いと言われています。あれこれ手を出していると中途半端に終わります。多芸は無芸という進言があるように、あれこれ手を出しているとリソースが分散します。100を2で割れば50、4で割れば25、5で割れば20です。たくさん手を出すとどれも中途半端で終わる可能性があるため、自分の専門を持ち一点集中する方が成功確率が上がります。単純な話で当然の話ですね。しかしだからといって一点集中だけが絶対正しいと思わないことです。多芸は無芸という言葉が当たり前のこととして広く浸透していますが、歴史を振り返ると多芸でも成功している人はいます。例えば平賀源内やレオナルド・ダ・ヴィンチは多芸多才を発揮した人物として知られています。多芸多才タイプは一点集中タイプに比べて数は少ないですが、存在しているのは事実です。それぞれの才能が相乗効果を生むこともあります。 A の能力が B に生かされ、 B の能力が A に生かされ、 AB 両方の才能が開花するのです。現代でもマルチな才能を発揮して活躍している人がいます。数は少ないですが、いるにはいるのです。大切なことは一点集中だけが絶対正しいとは限らないということです。世の中には多芸多才の人もいます。あなたがまさに多芸多才タイプという可能性もゼロではありません。まさかと思うかもしれませんが、実際はわかりません。自分の能力を封印しているだけかもしれません。もしあなたが多芸多才タイプなら、ぜひその才能を世のため人のために生かしてください。一点集中だけが正しいと思い込んでいると才能を発揮できないままとなります。あれこれ手を出すのは良くない。一つに絞って集中した方がいいと言われることもあるかもしれません。そうした意見があることを参考にしつつも、絶対正しいと思わないことです。世の中には様々なパターンがあります。周囲が一点集中を進めてきても、言葉を振り払って多芸多才に突き進んだ方がいいケースもあるのです。一点集中だけが絶対正しいと考えない。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その23。そんなの趣味じゃないと否定されてもひるまない、落ち込まない。自分の趣味を紹介したとき、思わぬ一言を言われることがあります。そんなの趣味じゃないと否定されてしまうのです。誰でも普通にやっている日常的なことは趣味らしくないと思われやすいもの。例えば掃除、洗濯、歯磨き、入浴、睡眠です。あまりに平凡なことだと趣味には入らないと思われ、そういう一言を言われてしまうのです。そんなの趣味じゃないと否定されたときどうするか。ひるまないことです。そして落ち込まないことです。趣味に定義はありません。何が趣味かは人が決めるものではなく、自分が決めるものです。掃除が趣味でもいい。洗濯が趣味でもいい。歯磨きが趣味でもいい。もちろん入浴や睡眠だって本人が趣味と思えば趣味になります。普通にテレビを見ることも空を眺めることも本人がそれに楽しみを感じているなら趣味と言えるのです。趣味に特別な条件はありません。自分が趣味だと思えば趣味なのです。みんなが普通にやっていることでも自分がそれを趣味としているなら堂々と胸を張って主張できます。考えようによっては毎日やっている平凡な行為が趣味というのは素晴らしいことです。毎日欠かさず趣味を楽しんでいることになります。普通のことに楽しみを見出しているということです。一つ一つの行為をじっくり丁寧に味わっているということです。日常の小さなことに楽しみを見出せているのは幸せである証拠です。人からそんなの趣味じゃないと否定されてもひるむことも落ち込むこともありません。堂々と胸を張って趣味であることを貫きましょう。自分の趣味は自分で決めるものです。自分の幸せも自分が決めるものなのです。そんなの趣味じゃないと否定されても胸を張って趣味であることを貫く。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その24。あなたは趣味の夢を見たことがある。数えきれないほど何度も。気づいていないかもしれませんが、あなたは趣味の夢を見たことがあります。一度どころではありません。数えきれないほど何度も見ています。キャンプが趣味なら何度もキャンプの夢を見ています。生け花が趣味なら何度も生け花の夢を見ています。ゴルフが趣味なら何度もゴルフの夢を見ていて、社交ダンスが趣味なら何度も社交ダンスの夢を見ています。そんな記憶はないと思うかもしれません。夢だから覚えていないだけです。自分では気づいていないだけで、実際は数えきれないほど何度も趣味の夢を見ています。一晩に見られる夢は一つだけではありません。私たちは一晩に3回から5回ほどの夢を見ると言われています。おぼろげに覚えているのは起床直前の夢の断片に過ぎません。実際はもっとたくさんの夢を見ていて、当然趣味の夢も含まれています。気づかないうちに何度もまさ夢を経験しているに違いありません。つまりそのくらい趣味を愛しているということです。夢に登場するくらいですから、すでに生活の一部になっているでしょう。それなしの人生は考えられないくらいになっているのではないでしょうか。素晴らしいことです。その調子でどんどん趣味を愛し、愛し続けてください。趣味がうまくいっているのは、夢の中で何度も疑似練習をしているせいかもしれません。現実でも趣味を楽しみ、夢の中でも趣味を楽しんでいきましょう。趣味の夢を見ていることに気づくと、今の趣味がもっと好きになれます。さて、今日はどんな趣味の夢が見られるでしょうか。楽しみにしながら、床につきましょう。趣味の夢を見ていることに気づく。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その25。趣味は中途半端に終わってもいい。私はいつも趣味が続かない。いつも中途半端に終わるという人がいます。ここに誤解があります。中途半端に終わることが悪いことだと思っています。これは誤解です。趣味は中途半端に終わってもいいのです。趣味は義務でも仕事でもありません。仕事であれば与えられた業務は責任を持って最後までやり遂げる必要がありますが、趣味は自由です。何をやってもいいし、いつ始めていいし、いつ辞めてもいい。 本気で打ち込むのもいいし、のんびり気ままに楽しむのもいい。嫌になったらやめてもいいし、もちろん中途半端な終わり方でもいいのです。それを良くないと非難する人がいれば、その人こそ良くないのです。仕事の価値観を趣味に持ってくる必要はありません。趣味と仕事は別物です。ブツブツ言ってくる人がいても気にせずスルーしましょう。趣味が長く続けられるならそれに越したことはありませんが、中途半端に終わっても OK。 私はいつも趣味が続かない、いつも中途半端に終わるという人は真面目すぎます。趣味なのですから、もっと肩の力を抜いて気楽に考えればいいのです。初級レベルで終わってもいいし、下手なままで終わってもいい。三日坊主でやめてしまうのも OK。 それが趣味の良いところです。自分に向いていないことが分かればさっとやめるのも一つの手です。自分にこれでいいと声をかけてください。心を新たにして次のステップに進みましょう。趣味が中途半端に終わっても気にしない。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その26。仕事にも趣味にも一生懸命な人は輝いている。仕事に一生懸命な人がいます。与えられた責務を全うしようと本気です。質の高い結果を出すためにベストを尽くしています。難しい問題があれば試行錯誤をして解決を目指します。仕事に一生懸命な人は輝いています。本気になっているとき、人はおのずと真剣な眼差しになります。態度もキリッとして全身からシャープな雰囲気が漂います。そして魅力的なオーラが出るのです。仕事に一生懸命になると誰でも輝けます。あなたも仕事になっているときは知らず知らずのうちに輝いているのです。輝けるのは仕事だけではありません。趣味でも同じです。本気になっている人は端から見てもわかります。おのずと真剣な眼差しになり、態度がキリッとして全身からシャープな雰囲気が漂います。そして魅力的なオーラが出るのです。趣味に一生懸命な人も仕事と同様輝けます。魅力的な人になりたいなら全力で趣味に打ち込むのがいい。そうすれば趣味であっても輝く人になれます。では仕事と趣味の両方に一生懸命な人はどうなるでしょうか。ますます魅力的なオーラが出ます。そしてますます輝くのです。仕事でも趣味でも一生懸命打ち込みましょう。一切手を抜かず全身全霊で取り組むのです。そうすれば仕事と趣味の両方で輝く人を実現できます。仕事にも趣味にも一生懸命な人はかっこいいのです。仕事にも趣味にも一生懸命になって輝く人になる。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その27。何も残らない趣味は無駄というのは大きな誤解だ。何も残らない趣味は無駄という人がいます。ものづくりや創作活動のように形として残る趣味もあれば、何も残らない趣味もあります。例えばよく挙げられるのがゲーム、スポーツ観戦、ギャンブルです。時間とお金を消費するだけで形として残るものが何もありません。読書のように知識や知恵が得られればまだいいのですが、それすらありません。時間とお金が飛ぶように消えていくのです。往々にして非生産的な趣味は時間とお金の無駄遣いと非難されがちです。ここに大きな誤解があるのです。趣味の目的は楽しい時間を過ごすことです。楽しい時間を過ごせたのならそれでいいのです。それ以上でもそれ以下でもありません。趣味は何かを残すためにやっているわけではありません。ただ楽しい時間を過ごすためにやるのが趣味です。お金のためにしているわけでもなければ尊敬されるためにやっているわけでもありません。成長のためにしている趣味もありますが、そうでなくてもいいのです。時間とお金を消費するだけの非生産的な趣味であっても、楽しい時間を過ごせたなら OK。 趣味を満喫したことになります。趣味は個人の好みなのですから、他人がとやかく言うことではありません。お金と時間をどう使おうとその人の自由です。人の価値観は人それぞれです。変な趣味、低俗な趣味と言われようと、本人が楽しんで心が潤っているなら充実した時間を過ごしていることになります。人はいつ死ぬか分かりません。全ての人はいつか必ず死にます。もし死んだとしたら、頑張って貯めたお金こそ無駄ということになります。不謹慎な話ですが、何らかの事情で今日か明日にでも突然死ぬという可能性もゼロではないのです。人はいつか死ぬのですから、生きているうちに楽しめるだけ楽しむことが大切です。何も残らない趣味であっても楽しい時間を過ごせたならそれでよし。趣味が無駄だという人は非生産的なことイコール無駄なことという考え方になっています。生産性があるものだけが良いのではありません。楽しい時間を過ごせればそれでいいのです。そもそも何も残らないと言いますが、実際には残っています。記録をつけているなら記録が残っているでしょう。撮影しているなら写真動画が残っているでしょう。頭の中には楽しい記憶、良い思い出が残っているはずです。思い出せなくても記憶の奥深くに眠っています。記憶も思い出は頭の中にあるものであって、形としては存在しませんが、きちんと残っているのです。生産性のない趣味を存分に楽しみましょう。生産性のない時間こそ至福の時間です。何も残らなくても楽しい時間を過ごせたらよしとする。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その28。趣味があるだけで幸せなこと。世の中には様々な種類の趣味があります。読書、映画鑑賞、音楽鑑賞、美術鑑賞、楽器演奏、カラオケ、ウォーキング、ランニング、各種スポーツ、旅行、登山などなど。インドア系の趣味もあれば、アウトドア系の趣味もあります。趣味の数を上げれば、キリがなく無限にあると言っても過言ではありません。あなたは普段楽しんでいる趣味はありますか？あると答えた方はおめでとうございます。あなたはすでに幸せです。趣味の種類は関係ありません。実益のある趣味、ない趣味でも、お金のかかる趣味、かからない趣味でもいいのです。大切なのは趣味があるかどうかです。趣味があるだけで幸せなことです。趣味があるなんて当たり前ではないかと思うかもしれませんが、そうとは限りません。世の中には趣味のない人がいます。もちろん無趣味であることは悪いことではありません。あえてそういう人生を選択し、本人が納得しているならそれはそれでいいのです。しかし楽しい時間を増やすという点で言えば、やはり一つでも趣味があった方がベターです。趣味があると心が躍る機会がぐっと増え、楽しい時間を送りやすくなります。自己成長が得られたり、体力や精神力がついたり、ストレス解消にもつながったりします。出会いが増えて人間関係が広がります。趣味によってはちょっとしたお小遣いをゲットできることもあるでしょう。趣味があると充実した人生を送りやすくなるのです。趣味をしているときは時間が過ぎるのも早いものですね。没頭していると1時間2時間が一瞬に感じられます。時間の感覚がおかしくなるのは良いことです。時間があっという間に過ぎるのはそれだけ集中できている証拠です。 趣味の種類は関係なく、まず趣味があることを喜びましょう。無趣味だからといって落ち込むことはありません。無趣味ならこれから趣味を作ればいいのです。趣味を作るのに遅すぎることはありません。趣味は何歳からでも作れます。その気になれば今日から始めることも可能です。日常を振り返ってみて何か興味のあることはありませんか。心のアンテナをオンにしてピンときた瞬間を見逃さないでください。気になる、やってみたいと思うことがあればゴーサインです。なんとなく引きつけられることでも OK です。楽しいかどうかわからなければとりあえずやってみるの精神でチャレンジしてみましょう。難しそうに見えても基礎や初歩から始めると挫折の心配はありません。思った以上に簡単、思った以上に面白いと思うこともあります。趣味も一つである必要はありません。趣味はいくつあってもいいのです。たくさんあればそれだけ心が躍る機会も増えることになり、ますます人生の可能性が広がります。お金のことが心配ならお金のかからない趣味を持てばいいのです。お金のかからない趣味はたくさんあります。散歩、パズルゲーム、ブログといった趣味であればお金の心配はいりません。本を読むことも図書館で読書するなら1円もかかりません。楽しい時間は自然と増えるものではなく増やすものなのです。趣味があることに幸せを感じる。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その29。10年以上続いている趣味があるとき気づいてほしいこと。あなたには長く続いている趣味はありますか？長いと言っても人によって期間は異なりますが、目安としては10年です。10年以上続いている趣味があるならそれは素晴らしいことです。どうか胸を張ってください。自分にも趣味にも自信を持ってください。自分では普通のことに感じるかもしれませんが、なかなか簡単にできることではありません。趣味だからといって何でも続けられるとは限りません。長く続けていればだんだん飽きてくるものです。ある程度やり尽くせばもう十分気が済んだとなります。ライフスタイルに変化があって時間が取れなくなり趣味が途切れることもあります。他の趣味に興味が移ってやらなくなることもあります。いくら好きな趣味であっても事情があって途中でやめてしまうことが多いもの。それが普通です。にもかかわらず今まで飽きることもやめることもありませんでした。ライフスタイルに変化があってもやめることはありませんでした。障害があっても乗り越え趣味を継続しました。だからすごいのです。10年以上続いている趣味は間違いなく自分にやっている趣味です。運命的な相性があります。10年以上続いていることがその証明です。継続は力なりという言葉があります。10年以上続いているなら知識も技術も経験も胸を張れるレベルに達しているはずです。読書なら相当な読書量になっていて、自宅には図書館になりそうなほど本が並んでいるでしょう。イラスト作成ならかなりの腕前になっていて、公募展やコンクールに出せるレベルになっているはずです。家庭菜園であれば上手な育て方のノウハウが身についていて人に教えられるくらいになっているでしょう。映画鑑賞なら俳優や監督に詳しくなっていて、映画をネタに何時間でも語れるくらいにはなっているはずです。長く続けられていること自体が素晴らしいのです。世の中には無趣味も大勢いる中、あなたには大切な趣味があり、しかも10年以上続いています。継続も実績です。10年以上続けられているなら趣味とはいえ立派なキャリアです。途中お休みの時期はあったかもしれませんが、それでも完全にやめることなく今なお続いているのは大きな達成なのです。10年以上続けられている趣味があるなら自分で自分を褒めてあげてください。そしてその趣味をこれからも楽しみ愛し続けていきましょう。趣味を長く続ける上で大切なのはマイペースです。10年以上続いているならその趣味は一生続く可能性が高いと言えます。無理はしません。急いだり焦ったりせず適度に休憩を入れながらこれからもマイペースで続けていきましょう。人と比べたりせず、人は人、自分は自分と思うことも大切です。10年以上続いている趣味は素晴らしいライフワークなのです。10年以上続いている趣味はライフワークとしてこれからも長く続ける。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その30。趣味のために生きているのではない。趣味に生かされているのだ。趣味人は趣味のために生きています。仕事のある日でも家に帰ってから趣味に打ち込みます。休日はもちろん趣味三昧です。仕事で稼いだお金の大半は趣味に使います。趣味にはたっぷりお金をかけ出費もバカになりません。なかなか貯金はできませんが、それでも本人は大満足で幸せです。嫌なことがあっても趣味でストレス解消です。これだけのストレス社会を生きていられるのも趣味のおかげです。趣味人は24時間365日趣味のために生きているという状態です。すでにあなたもその域にまで達しているのかもしれません。ここであることに気づいてほしいのです。趣味人は趣味のために生きているように見えますが違います。趣味に生かされているのです。趣味があるから仕事を頑張れます。趣味があるから成長できるし笑顔も増えます。趣味は日常に彩りを与えます。楽しみ、喜び、感動が増え充実した時間を送れます。趣味があるから未来に希望を持て生きていく張り合いが生まれます。趣味を楽しめばまた明日から頑張ろうと思え仕事への活力が生まれます。元気がない時でも趣味をすれば生き返ります。こうして見るとどれだけ趣味に助けられているのか気づかされます。趣味に生かされているのです。人生から趣味がなくなったらどうなるでしょうか。あらゆる趣味ができなくなった状況を想像してみてください。楽しみ、喜び、感動が減ってしまい充実した時間が大幅に減ってしまいます。ストレス解消ができません。未来に希望が持てず生きる気力を失ってしまうに違いありません。生きがいを失うことで人生が弱せて感じるでしょう。大好きな趣味ができない人生はもはや生き地獄です。たかが趣味されど趣味です。今のあなたがいるのもこれだけ大きく成長できたのも趣味のおかげです。今のあなたが輝いているのも充実した人生を送れているのも趣味のおかげです。私はついてないと思うこともあるかもしれませんが誤解です。素晴らしい趣味に出会えたことは素晴らしい幸運です。今一度趣味に感謝してこれからも愛していきましょう。あなたが趣味を愛せば趣味もあなたを愛してくれます。趣味のために生きているのではなく趣味に生かされているのです。趣味に生かされていることに気づく。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。まとめ。その1。共通の趣味を通して立場や年齢の違う人たちと知り合い仲良くなっていく。その2。無意識に趣味をしている自分に気づく。その3。趣味を通してどんどん自分を成長させていく。その4。自分の趣味の実益を考えてみる。その5。心に問題が生じたときは今すぐ趣味を楽しむ。その6。 好きなことをして記憶力のスイッチをオンにする。その7、楽しむためには段階が必須と考えない。その8、才能がなくても趣味を始める。その9、趣味を通して人生に彩りを加える。その10、たっぷり趣味を楽しんで自分らしい生き方を実現させる。その11、こそこそ楽しんでいる趣味を大切にする。その12、趣味はスパイスの組み合わせによって無限の味わいを発見する。その13、趣味を通して新しい友達を作る。その14、趣味の途中でおならが出そうになったら我慢せず自然な生理現象に任せる。その15、絶対的な心の拠り所として趣味を大切にする。その16、趣味を楽しんでボケ防止に役立てる。その17、趣味の時間を大切にする。その18、趣味を持って孤独を吹き飛ばす。その19、夫婦で楽しめる趣味を作る。その20、今の趣味をコツコツ続けて未来を変えていく。その21、趣味を楽しんでいる時間は好きな人とデートしているのと同じことだと考える。その22、一点集中だけが絶対正しいと考えない。その23、そんなの趣味じゃないと否定されても胸を張って趣味であることを貫く。その24、趣味の夢を見ていることに気づく。その25、趣味が中途半端に終わっても気にしない。その26、仕事にも趣味にも一生懸命になって輝く人になる。その27、何も残らなくても楽しい時間を過ごせたらよしとする。その28、趣味があることに幸せを感じる。その29、10年以上続いている趣味はライフワークとしてこれからも長く続ける。その30、趣味に生かされていることに気づく。